はい、皆さんこんにちは。京都弁護士会がお送りする弁護士の実像と虚像のお時間がやってまいりました。この番組は京都三条ラジオカフェから毎月火曜日の午後2時から30分間、脚本、演出、出演まで全て京都弁護士会の弁護士が行っております放送です。メインパーソナリティは京都弁護士会所属の弁護士、私新井が務めさせていただきます。さて今回は、どちらも今年の3月に開催される予定の高齢者障害者権利擁護の集いという行事と、京都弁護士会犯罪被害者シンポジウムという行事についてお話をしていきたいと思います。それぞれ、行事に携わっておられる弁護士をゲストにお招きしております。まずは、高齢者障害者権利擁護の集いについてお話ししたいと思います。ゲストは京都弁護士会所属の弁護士、秋重誠さんをお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、秋重さん初めて、はい、ラジオにご出演ということで、はい、緊張は
すごくしてます
すごくされてます。
よろしくお願いします、
はい、はい、よろしくお願いします。秋重さんはこの行事の実行委員を務めているということですけれども、そもそもこの高齢者障害者権利擁護の集いというのはどういった行事なんでしょうか。
はい、これはですね、日本弁護士連合会、近畿弁護士連合会、京都弁護士会が主催するもので、高齢者障害者の権利擁護をテーマに各方面の専門家の方々からご講演をいただいたり、またパネルディスカッションを行うものです。
はい、
また今回は、高齢者の虐待を防止するために地域関係者のネットワーク作りに弁護士会が関与することも、一つの大きな目的としています。
はい、
この行事を通じて、高齢者障害者の方自身はもちろん、行政施設の関係者、病院の関係者、福祉の関係者、地域の方々も含めた、様々な分野の方同士のネットワークを作っていきたいと考えています。
はい、
また、将来高齢者障害者の方々に関わっていくであろう福祉系の学生さんたちにもぜひたくさんお越しいただきたいと思っております。
そういった内容を目的とした行事なんですけれども、この行事は毎年開かれているものなんでしょうか。
はい、そうですね、今年で9回目を迎えます。う
ん、今年は京都で行われるんですね。
そう、今年は京都です。
はいはい、毎年京都なんですか。
ですね、去年までは、全国8カ所の高等裁判所が置かれている例えば東京、うん、大阪、広島、福岡などを回りました。
はい、
そして今年から、高等裁判所が置かれていない都道府県を回っていくということになり、その第1号として京都が選ばれたのです。うん、
先ほどのからの話を聞くと、まあ、この行事は京都弁護士会だけがやっている行事ではなくて、まあ、まさに日本全国の弁護士会をバックアップがあって、まあ、日本弁護士連合会としても取り組んでいるという大きな行事なんですね。
そうですね、特に今回の開催は日本弁護士連合会だけではなく近畿での開催ということで、近畿弁護士連合会も京都弁護士会との共催となっております。うん、
で今年、まあ、京都で行われるその行事なんですけれども、具体的にはどういった内容になりそうですか。
はい、まず厚労省老健局総務課長の大沢則康さんから、高齢社会におけるマスタープランという題名で、具体的には介護保険法の見直しについて特別講演をしていただきます。
はい、
それから分科会が2つありまして、まず介護保険分科会ではアンケート調査、意見交換会の結果報告、それから、立命館大学経済学部教授の佐藤貴俊さんから介護保険制度の現状と課題という内容でご講演をいただきます。
はい、
もう一つの分科会である自立支援法分科会では、同じくアンケート調査、意見交換会の結果報告、それから、内閣府障害者制度改革推進会議担当室長の東俊博さんに、障害者自立支援法の問題点と新たな法制度への展望という内容でご講演をいただきます。
はい、
さらに分科会の後には高齢者虐待防止のキーワードというテーマでパネルディスカッションも行います。ここでは現場での成功例、失敗例が盛りだくさん紹介される予定です。
はい、ありがとうございます。まあ、講演というとですね、まあ、そのテーマに乗ってもテーマに沿ってですねお話をいただくということでイメージは持ちやすいんですけれども、先ほどちょっと出ましたアンケート調査、意見交換会の結果報告というのはどういったものなんですか。
はい、これはですね、 この権利擁護の集いというのは3月なんですけれども、昨年から各京都府下の各自治体、包括支援センターなどの関係機関にアンケートを送らせていただき、まあ、調査を行いました。
はい、
また、今年の1月には数回にわたり関係機関の方々にお集まりいただいてお話を直接伺い、現場で起きている問題について意見交換会を行ってきました。
はい、この意見交換会には秋重さんも何度か足を運ばれたんですね。
そうですね、私が参加したのは、長岡京で開催したものと福知山、うん、それから京都市内弁護士会で開催した、まあ、3回私は参加しました。
はい、今聞いていただいて、まあ、お話をいただいただけでもですね、まあ、かなり盛りだくさんの内容になっているんじゃないかと、まあ、すぐになかなかね、パッとこういう話があるんだろうとイメージをするのが、まあ、簡単ではないものもあるかもしれませんけれども、
はい、
まあ、この行事にですね、足を運んでくださった方々に対してですね、まあ、講演なりパネルディスカッションを通して、まあ、どういったことを弁護士会としては伝えていきたいとお考えでしょう。
はい、ですね、まあ、高齢者の虐待であるとか、介護保険制度、それから障害者自立支援法などの福祉問題について、現場レベルでは一体どのような問題が起きているのか、それから、今後の課題、展望などを広く皆様方にも知っていただければと思っております。
はい、これまで、まあ、今回9回目なんですけれども、これまでの別の都道府県での開催の時にも、こういった講演であるとか、まあ、そういったことをされてたんですかね。
はい、そうですね、今まで8回やってますけれども、今までも各専門家の方々からご講演をいただいたりとか、パネルディスカッションをして、さまざまな議論をしてきました。
うん、多くの方に足を運んでいただいたと。
そうですね、うん、この集いというのは、毎年弁護士会を挙げて開催しているものですので、毎回、全国からたくさんの方々にご参加いただいております。うん、
その今回の開催なんですけれども、具体的な日時、あるいは場所、教えていただけますか。
はい、今年2011年3月11日金曜日の午後1時から6時まで、国立京都国際会館大会議場で開催されます。
はい、非常に大きい会場ですね。
そうですね、特に今回の会場は1800人も入る大会場ですので、ぜひたくさんの方々にお越しいただきたいと思っております。
はい、でこの行事に参加するために、まあ、入場料であるとか、あるいは予約っていうのは必要になるんでしょうか。
特に必要ではありません。入場も無料ですし、はい、予約も不要です。
はい、でその後に、はい、まあ、懇親会も行われる予定であると聞いてますけれども、
はいはいはい、そうですね、行事自体は18時、6時に終わるんですけれども、6時半からは、会場に隣接しているグランドプリンスホテル京都にて懇親会を行います。
はい、
こちらは、事前申し込みが必要になります。また参加料も3000円必要になりますので、あらかじめご了承ください。
はい、行事自体はまあ無料、予約不要なんだけれども、その後の懇親会に関してはまあ事前に予約をしていただいて、あとは参加費用としてお一人3000円をいただくという、そういうことですね。
そうです。そうなってます。
はい、で今お話をいただいたこの行事、はい、京都弁護士会がまあ今回力を入れてやっておる行事なんですけれども、これは京都弁護士会の特定の委員会が準備などしているんですか。
そうですね、まあ、高齢者障害者センター運営委員会というものがありまして、はい、そこのメンバーが中心になってやっております。うん、
その委員会自体はですね、まあ、今回のような行事、はい、準備活動はもちろんされると思うんですけれども、もともとはいつもある委員会なんですね。いつもというか、
そうですね、
まあ、常設されている委員会なんですよね。
はい、
普段はどういった活動されているんですか。
まあ、いろんなことやってるんですけれども、例えばよろず相談といいまして、
はい、
こういった高齢者障害者の方の法律相談を無料で、電話相談なんですけれども、はい、週1回無料で実施しております。
はい、
それからあと包括支援センターの職員の方向けの電話相談も、これは市内ですけれども、はい、週1回やっております。
はいはい、まあ、そのあたりに関してもですね、後ほど申し上げます、京都弁護士会のまあ番号にお問い合わせをいただければ、まあ、詳細については、まあ、お伝えすることができるということですね。
そうですね、はい、
はい、まあ、この番組にもいろんな弁護士の方に来ていただいて、あるいはまあいろんな行事の告知なんかもさせていただいておりますけれど、まあ、本当に弁護士というといろんな活動があるというのはもう改めて思いますね。
はい、
で以上、まあ、岸木さんから、まあ、ざっとですけれどもね、お話しいただいた通り、 今年2011年3月11日平日金曜日午後1時から午後6時まで国立京都国際会館大会議場にて第9回高齢者障害者権利擁護の集いを開催いたします。入場無料、予約不要です。ただし行事終了後午後6時30分からグランドプリンスホテル京都にて行われる懇親会については事前に申し込みをいただいて参加費用についてはお一人3000円をいただくということをご了承ください。懇親会のご予約あるいはその他ご不明な点につきましては京都弁護士会の井上京都弁護士会の井上までお問い合わせをください。電話番号は京都 075-231-2378 075-231-2378 です。京都弁護士会のホームページにもイベントの告知をしておりますのでぜひそちらの方もご覧ください。では本日は秋重さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとう。はい、
成功するように頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、
どうも。
で、まあ、せっかく来ていただいたんです。まあ、お土産に、はい、曲を一曲、かけて帰っていただきたいと思います。
歌わせていただきます。はい、
歌わない方向で今日行きましょう。はい。はい、
ですね、ボンジョビのですね、リビングオンアプレイヤーという曲をかけさせていただきます。
これは何か思い入れが。
いや、たまたまここに来る途中聞いていただけです。
あ、今日は
特に思い入れはございません。
放送頑張るぞということで、
はい、盛り上げるために
盛り上げるために聞いておられたと。
はい、
じゃあその、曲をお聞きください。お願いします。はい、京都弁護士会がお送りしております弁護士の実像と虚像、ここからは後半に、行きたいと思います。後半はですね、京都弁護士会犯罪被害者シンポジウムについてお話をしたいと思います。ここからはですね、京都弁護士会所属犯罪被害者支援委員会の委員長、細川さんにお越しいただいております。細川さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
細川さんは以前にラジオはもう出演された
と。はい、もうだいぶ前ですね。
はい、はい、数年前。
これが多分始まって最初の頃やった。たように気がします
ね。はい。に一度出演されたことがあると、まあ、久々のラジオということで、
ありがとうございます。はい。
はい。先ほど申し上げた通り、細川さんは、京都弁護士会犯罪被害者支援委員会の委員長でいらっしゃいますけれども、はい、まあ、弁護士の活動の一環としてですね、犯罪被害者の支援という、まあ、仕事があるわけですね。
うん、そうですね。はい。
被疑者、あるいは被告人、まあ、つまり悪いことをしたということで逮捕されたり、裁判にかけられたりしている人の弁護というのは、このラジオでも何度も触れましたけれども、うん、まあ、皆さん、イメージしやすいんじゃないかなと思いますけれども、その反対側にいる被害者側に立つ弁護士ということなんですけれども、その被害者側の弁護士というのは、どういった仕事、活動をされるんでしょう。
そうですね、新井さんも今言われた通り、今まではどうしても、はい、まあ、それ大事な仕事なんですけど、はい、まあ、犯罪を犯した側の、その支援、まあ、弁護っていうのが中心になってきたんですけど、まあ、もちろん一方で被害者っていう人たちがいてですね、はい、なかなかその、まあ、法律の制度とかも含めて、はい、日本ではまあ置き去りにされている存在っていうことは長年言われてきて、で、うん、まあ、ここ、そうですね、10年ぐらいで、その制度が急速に整ってきまして、うん、まあ、特に、多いのはやっぱりその裁判に関わるような支援ですね。例えば傍聴に付き添ったり、その被害者の方が裁判に参加できるという制度っていうのもできたんですけども、それにの、付き添いの形で裁判に参加したり、うん、ということがありますね。
なるほど。まあ、被害者というとですね、まあ、ある日突然予期せず、うん、まあ、急に突然、まあ、道を歩いたらもしかして、道を歩いてて、うん、まあ、被害者になるようなこともあって、うん、まあ、自分が本当にどうなるのか、今どういうことが起きてるのかっていうのもわからないような状態ですよね。
そうですよね。だからそれは、こういう時代なんで、うん、いつ、誰がどこでどういう被害に遭うかっていうのはわからない。で、うん、特にその、まあ、怪我をするとか、まあ、命を落としてしまうような被害に遭うと、本当に、その、何をどうしていいのかわからない。いう状況に置かれると。うん、で、その中で、例えば、今、その話に出た、まあ、犯人というか犯罪を犯した方の弁護士から、示談をしてくれとかいう話があったりですね。うん、あとは、大きい事件になると、マスコミがやっぱり、その被害者の側も、うん、取材に殺到すると。そういう状況があって、かなりの、その、それ自体、被害に遭うこと自体でストレスなんだけども、それにさらに、ストレスが加わるような状況。で、できるだけ、そういうものを、支援したいということで、実際にそういう支援活動をしています。うんうん、
で、まあ、そういったその被害者側にですね、まあ、関与する弁護士ということで、まあ、今度京都弁護士会ではシンポジウムをまあ開催されると、はい、まあ、その話をちょっとしていきたいんですけれども、はいはい、その行事のタイトル自体は、京都弁護士会犯罪被害者シンポジウム、副題として被害者の心情と求められる支援ということですけれども、この行事の目的はどういったものなんでしょう。
はい、一つはですね、その私たちが支援していてもですね、社会の中で被害者の人が、そのなかなか周りの理解が得られなくって、
はい、
まあ、その言われのない偏見だとかですね、うん、そういうことを感じられることは結構多いんです。で、そういう被害に遭われた方がどういう状況に置かれているのかっていうことを皆さんにも知っていただきたいというのが一つあります。はい、で、もう一つは、まあ、それに対して、弁護士としてどういう活動をさせてもらっているのかということもまた知っていただければと思っています、う
ん、ね、なかなかメディアにもその、ね、弁護人なんかはもう顔を出したりとか記者会見したりしますけど、うん、なかなか被害者側の代理人というのはそれほど見かけはしませんもんね。
そうですね、まあ、弁護士がその支援に当たるっていうことが、まあ、割と行われるようになったのが最近であるし、うん、なかなか立場的にも難しい、うん、立場ですね。その出て行って話すことがいいな、うん、いいことなのかどうなのか、そういうことも、ね、なかなかその被害者の方自身もいろいろな思いがあることが多いですね。
ですから、まあ、そういった、まあ、どういう弁護士が活動しているのかというのの、まあ、一端も知っていただけるということですかね、うん、この行事を通して。
そうですね、またそのまあ、また後で少し説明しますけど、はい、その、まあ、命の大切さみたいなことも感じていただければというふうにも思っています、
はい、うんうん、で、具体的にはそのシンポジウムではどういったことを行う予定ですか。
はい、ですね、まあ、そもそもこれをやろうというきっかけが、その犯罪被害者の方が題材になっているゼロからの風という、はい、映画がありまして、で、最初はまあそれを上映しようということを考えてたんですけども、うん、まあ、その映画の中にですね、命のメッセージ展、言葉で言ってもなかなか分かりにくいですけども、うん、その実際に被害に遭われた、方たち、だからもう亡くなってる方たちの、その、うん、まあ、等身大のパネルっていうのを、うん、作ってですね、まあ、それをしている NPO 法人があるんですけども、そういうパネルを会場に展示して、その人 の、 その、まあ、亡くなる前の、うん、生き方だとか、どういう人だったのかということをパネルとともに紹介させてもらう、うん、という、まあ、命のメッセージ展と呼ばれているものがあってですね、まあ、それ自体を、はい、シンポジウムの中身でやろうということになって、はい、この企画が生まれました。うん、
この命のメッセージ展というのは、私もまあ別の、まあ、他の都道府県でされたものをですね、ちょっと見に行ったことがあるんですけれども、はい、その亡くなった方の写真であるとか、うん、あるいはそのご遺族がですね、その亡くなった被害者の方に向けて手紙を書いたものが、うん、まあ、貼られていたりだとか、あとはまあ靴が置いてあったり、うんうん、してですね、まあ、そういうのを読んでると、まあ、新聞記事なんかも載ってたりしますけれども、うん、そういうのを見てると、まあ、この亡くなった方が生きたかった未来というのはこういう素晴らしい未来だったのかななんていう、まあ、いろいろ想像したりとか、まあ、
そうですね、うん、だ、それ、まあ、そういうものを、まあ、実際にそのなかなか肌で感じるという機会がないと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、
私としては、まあ、大人の人もそうですし、まあ、子どもたちにもそういうものを見て、はい、そういう例えば犯罪、交通事故でそれで人が亡くなるってことがどういうことなのかっていうことを知っていただければ、うん、良いかなと思っています、
はい、その他にも、講演とかもされる予定ですか、はい、開催される予定ですか。
はい、
はい、
パネルディスカッションを行う予定に、はい、しています、
うん、
はい、
どういった方にそれはパネリストとして、
はい、まあ、私が進行役をさせていただくんですけども、はい、今言ったその命のメッセージ展をしているところの代表の鈴木さんという方、この方が実際に息子さんを交通事故で、まあ、だいぶ前なんですけども、うん、亡くされて、まあ、ゼロからの風という映画の、まあ、主人公というか主役にもなっておられる方なんですけども、うん、その方を招きします。
はい、
あとは、まあ、近くの兵庫県弁護士会に所属している、佐藤 健武宗先生、はい、この方は、信楽鉄道の、まあ、被害の支援に当たった先生、あと近いところだと明石歩道橋の、これまだ続いている事件ですけども、うん、そういう、まあ、大きな被害者支援に関わっている先生をお招きします。
はい、
で、もう一方、私たちの委員会でもいつも連携を取らせてもらっている、京都犯罪被害者支援センターの事務局長の宮井さんをお招きする予定にしています。
うん、まあ、そういった方々をお招きしてのパネルディスカッションですけれども、どういった話聞けそうですか？
そうですね。まず鈴木さんは今申し上げたように、その実際に息子さん亡くされて、はい、でその後その、まあ、当時交通被害にあった、交通事件の、その、まあ、法律の刑がものすごく低いというふうに考えられて、うん、いろんな活動をその後されてきて、でその後のいろんな法律の改正に結びつくような活動をされているので、そういうお話を聞ければと思っています。
はい、
で佐藤弁護士は今申し上げたような事件を通じて弁護士としてどういう支援をするべきかと、うん、またどういうことが今まで苦労されてきたというような話をお聞きできればと思っています。
はい、
で宮井さんは、まあ、弁護士とは違う立場で、まあ、もう一つ市民の目線で支援活動をいつもされておられるので、はい、まあ、そういう支援の実態や、まあ、私たちもよく聞かせていくんですけど、まあ弁護士に対する不満ですね、不満というか、なかなか支援の中で私たちも難しい局面があるんですけども、はい、そういう話をざっくばらんにしていただけたらと思っています。
はい、じゃあそのシンポジウムの具体的な 日時であるとか場所を教えていただけますか？
はい、2日間行います。はい、1日目が3月5日の土曜日で、会場は、お昼の12時に会場して、
はい、
命のメッセージ展というのはその後5時まで、弁護士会の中で、パネルの展示という形で行います。
はい、
で土曜日は1時から、ゼロからの風映画を上映します。
はい、
で3時10分からは今申し上げたパネルディスカッションを1時間程度行う予定にしています。
はい
はい、で2日目は翌3月6日の日曜日、朝の10時に開場します。
はい、
で映画が11時から上映します。
はい、
で2時まで、命のメッセージ展を開いています。
はいはい、場所は京都弁護士会館。
はい、京都弁護士会です。
はい、会館ですね。
会館ですね。
はい、
この、催し自体を弁護士会が主催するっていうのを全国で初めてというふうに聞いています。
なるほど。
はい、
入場、これは、無料でしょうか？
はい、一切無料です。
はい。
はい、映画も含めて、すべて、自由に見ていただくようになっております。
はい。
はい、
今、いろいろと、まあ、シンポジウムのことだけではなく、いろいろお話をいただいたんですけれども、
はい、
京都弁護士会には、まあ、犯罪被害者支援委員会というのがあると。
はい、はい、そうですね。
普段はどういった活動をされてるんですか？
普段はその、まあ、今までここでもお話された方もおられると思うので、今委員会というのは大体月1回とか2回とかという形で開くんですが、はい、中心的な活動はその犯罪被害に遭われた方の、
うん、
犯罪被害者相談というのを行っています。
はい、
でこれは、お申し込みいただいた場合は、初回無料で、
うん、
弁護士が原則2名1組でペアになって、お話を聞かせていただくというものを行っています。
うん、これも弁護士会の方にお電話をいただければ対応させてもらうと。
はい、そうですね。
はいはい、これはその、まあ、各都道府県の弁護士会にですね、いろんな委員会というのがあるんですけれども、すべての委員会、まあ、すべての都道府県の委員会、犯罪被害者支援委員会がですね、必ずしもこういうふうに2名、うん、面談の相談をしているということではないんですかね？
そうですね。私聞いてるところだと、まあ、最近はできてきたようにも聞いてますが、
うん、
もう面談で無料で相談を行うっていうのはほとんど京都が唯一の存在だったというふうに聞いています。で、歴史ももう10年近くなるので、
うん、
取り込みとしては、まあ、それなりに先進的な取り組みをしているのではないかなというふうには思っています。う
ん、相談も定期的に寄せられるわけですか？
そうですね。年々数自体は増えてきています。で、中身も、重たい、重大、重篤な犯罪に被害に遭われた方の相談が、増えてきているように感じています。
まあ、近年冒頭にも話出ましたけれども、まあ、被害者としてできることがたくさん増えてきたと、まあ、それに伴ってまあ弁護士がの支援が必要になる場面が増えてきているのではないかというふうに私自身も思っております、うん。今細川さんにですね、お話しいただいた通り、今年2011年3月5日と6日土曜日日曜日に京都弁護士会犯罪被害者シンポジウムを行います。シンポジウムでは命のメッセージ展、映画上映、パネルディスカッションも行います。入場無料、予約不要です。場所は京都弁護士会館になっております。ご不明な点は京都弁護士会へお問い合わせください。075-231-2378 231-2378 です。ホームページでも告知をしておりますので、そちらの方もぜひご覧ください。京都弁護士会で検索していただければ引っかかりますので、はい。本日は細川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。いろいろと盛りだくさんの話をしてまいりましたけれども、京都弁護士会がお送りしてきました、弁護士の実像と虚像、お別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではお便りもお待ちしております。京都弁護士会のホームページから弁護士会にメールが送れるようになっております。メールの件名をラジオの感想にしていただくと、この放送宛てに届きますので、ぜひ皆さんたくさんのメールを送ってください。また番組と連動したブログもやっております。京都三条ラジオカフェホームページの番組紹介ページをご覧いただければリンクが貼ってあります。今回の今日の分もぜひブログに載せたいと思うので、ぜひご覧ください。最後に京都弁護士会からのお知らせです。京都弁護士会では随時法律相談を実施しております。困ったことが起きた、でも弁護士を知らないという方でも大丈夫です。京都弁護士会に電話をください。 075-231-2378 231-2378 多重債務に関する相談は初回無料です。収入が一定の基準を下回る方には相談料が無料になる制度もございますので、ぜひお気軽にお電話をください。それでは弁護士の実像と虚像、この辺でさよなら、失礼します。